霧島やす子のラジオ道がわからない。この番組は方向音痴声優霧島やす子が壊れた体内磁石そのままに瞑想する番組です。それではラジオ道がわからない、お月見したいなと出発。はい、ご機嫌うるわしゅう、みなのしゅう、霧島やす子でーす。暑い暑いと思ってたね、今年の夏なんですけれども、はい、あまりの暑さになんと異常気象と認定されたそうです。なんかね、まあ、ちょっと怖い気もしますけど、なんかね、気象庁が統計を開始した1946年以降、第一の暑さそうですよ。うん、まあどこ一部の地域は違うらしいんですけど、まあ、少なくとも東日本はそうらしいので、まあ
30年、
ほうほう、
30年間の時でないような気候だと異常気象ですね。
ああ、そうなんですか。詳しいですね。
とりあえず調べました
ね。ああ、なるほど。じゃあ、まあ詳しく知りたい人は気象庁のホームページを見ればもっといろいろと。
意外と面白い気象庁のホームページ。
へえ。
なんかいろいろで、だから要は観測したデータ全部残ってるわけです。
はいはいはいはい。
で、自分の誕生日が晴れてたかとか見て。
へえ。あ、じゃあそのいついつの何年の何月何日は晴れですよとかっていうのが全部わかるってことですか。そうそうそう。へえ、それすごいですね。まあちょっと霧島もお家に帰ったら、自分の生まれた日を見てみようかなと思います。はい。まあこんだけ暑いし、9月になってもね、もうまだまだ暑いじゃないですか。ということで、なんか体育祭とか運動会はね、延期する学校もあるとかないとかで、まあまだまだ熱中症ので対策は必要だなということで、はぁ、クーラー台が怖いです。ね、もうね、電気代見ないようにしてます。現実逃避だけど。だって見ちゃったら、ちょっと我慢しようとかって思うじゃないですか。でも我慢したら死んじゃうから我慢しちゃいけないと思うんですよね、今年の夏は。
そうね、
本当に。だって、消してたら暑さで起きますもん、1時間ぐらいで暑いって汗だくになりながら起きるから、これは消しちゃいけないみたいな、っていうことで、そう、電気代は見ないようにしてる霧島やす子です。まあそんな感じですけれども、まあ一応お読み上ではそろそろ秋というか、もう夏も終わり、
はい、
ね、ということで、今年の夏はいろいろと謳歌できましたかということで、まあ確か去年霧島はあれもやってないこれもやってないとだいぶ番組でも嘆いた気がするんですが、
はい、
まあ例えば海、プール、お祭り、花火イベントなどね、ある中、まあ残念ながらお祭り以外は今年もやってないんですが、霧島泳いでないですね。海もプールも行ってもないし、泳いでもないし、花火も見てないですね。音だけ聞きました、ドーンみたいな音。そう、その近くを通っててドーンって音は聞いたんですけど、実際その花火会場に行く元気がなかった、あとイベントも多分特になんか行きたいなっていうのは何個かあったんですけど、まあ、そうそうそうそうそう、なんですけど、ちょっと暑すぎるんでと思って、今年の夏はやめとこうかなみたいな、ちょっと遠慮しようかなっていうので。そう、
おしゃれにならないくらい
ですよね、っていうので、まあ実際お祭りにはでもね3つぐらい行ったんで、いろいろと、なのでいっぱい屋台食べました。
屋台を食べた
屋台で食べた、
屋台で食べた、
そうそうそうそう、わたあめとかたこ焼きとか、なんかチキン焼いたやつ、チキンステーキっていうんですかみたいなのとか、
鉄板で、
そう、すごい。あとかき氷とか、
なんか前回話した
と
同じような、まあいいや。
そうそうそう。まあいろいろと食べ歩いて、プラス東京だと、東京っていうか全国でも徳島に次いで多分第1位なんですけど、 阿波踊り高円寺で、ね、有名なのあるじゃないですか。で、あれにも行って、はい、見てきましたよ。あんまり見えなかったけどもうね、やっぱ人立ち見のところだと霧島の身長だとちょっと見えないみたいな、前の人の一番前に行かないと、うん、っていうので、その場所取りしてね、みんなさ多分ブルーシートとか引いて見てらっしゃるので、さすがにその元気はなかったのでなんかほんのり人の合間から見ながら、そうね、まあ見るアホ、踊るアホに見るアホ、そう、同じアホなら踊らなソンソンってありますけど、まあ残念ながら見るアホでいろいろともぐもぐ食べながら、結構お祭り気分を、でもすごい人だったので、うん、楽しかったです。
結構有名なもんだね。
そうそうそうそうそう、いっぱい、ただ混んでて交通規制がすごかったんですよ、駅の中、高円寺駅の中の。強制的になんかその高円寺駅から高円寺の街に出るには南口から出なきゃいけなくて、そうで、逆に高円寺駅に入るには北口から入らなきゃいけないみたいな、そういうなんかルールなんですかね、交通規制してて、もう仕切りがあって通れないんですよ。そうっていうので、ちょっと霧島北口に行きたかったんですけど、最初全然行けなくて南口に強制的に行かされて、なおかつそのまま何か誘導されていく感じ、いや違うんです、私あっちに行きたいんですみたいな、思っても、いやここ通れないんであちらから大回りしてくださいみたいなこと言われて結構迷子になりました。
うん、
すごい、やっぱ、ま、人が多い割に多分駅の規模としてはそこまで大きくないので。
そうね、高円寺駅は改札一つでしょ。
そうです、そうです、改札が1個で、そこからその右に行くと南口、左に行くと北口みたいな、そんな感じで分かれてるんですけど、うん、
吹き抜けというか、通りにくいか、
そうそうそう、
できるようになってるけど、そこを、
そう、もう完全にね、なんか板みたいなので仕切りを作っちゃって、うん、こちらへどうぞみたいな、そんな感じで一方通行になってましたね。
電車降りてきたかった。
そうそうそうそうそう、
降りてきた人は
こっち、
そう、乗る人はこっちから
こっちからしか乗れないよ、逆走は無理ですみたいな、そんな感じでねやってたのでそう、結構遠回りさせられたりで、えらい目にあったみたいな大変だったんですけど、まあでも楽しかったので、うん、あれはまた行きたいなって思いましたね。うん、まあもうちょっと空いてるといいなみたいな。
それは無理だ。
うん、いやでもね、地元のねお店の人がこっそり、多分常連さんだと思うんですけどね、と会話してるのが聞こえてきたら、はあ、今年は晴れちゃって大変なのよねみたいななんか去年とかは結構若干雨だったりっていうので、お天気があんま良くなかったらしいので、そこまで混まなかった、まあ、もう混むは混むけど、今日その今年は両方とも2日間あるんですけど、土日両方とも快晴っていう予報だし、まあいい天気だったので、まあいつも以上の人出が見込まれるっていうことで結構ね、ペットショップのあのお姉さんがぐったりしてました、はーっていうね、ため息つきながら。
そうだよ、うん、飲食店ならまだし
ね。そうそうそうそうそう、関係ないんで、
飲食店だったらあの売り上げアップ
、そうそうそうそうそうそうそう、
ペットショップ
全く関係ないで、多分ね、お手洗い貸してくださいっていう人がすごいいっぱい来るんだと思うんですよ。あのトイレはお貸しできませんっていう張り紙がすごい貼ってあったんであ大変だなみたいな結構ねぐったりしてました。うん、でもあの量の人だとちょっとぐったりしたくなる気持ちはわかるなみたいな。うん、書き入れ時なんでね、まあ飲食店なんかはみんな関係のない居酒屋さんとかがキュウリ売ってたりとかいい店の前でね、
そうそう全く違うのにあんた何売ってるの、
そうそう、そう、薬局がキュウリ売ってたりとかあ、手軽なんだろうな、キュウリの浅漬けと思いながらそんなのいろいろと、まあでも見て回るのも地元に密着したお祭りって感じだったので、うん、そういわゆるその屋台っていう感じじゃない、その地元の商店街のお店なんかが、ね、出店みたいな形で出してて、それはそれで楽しかったなっていうので、まあ今年の夏は去年よりは多かしたから、霧島的にはうん夏楽しかったよみたいなそんな感じです。はいこれは涙じゃないのよ、霧島靖子のラジオ道がわからない。 暑い暑いとね、さっきから言ってますけれども、はい、暦上は秋なので、うん、秋らしいトークをしようとということで、はい、
うん、
そうね、あの季節感あふれるラジオにしようという怪しい声が聞こえてきましたが、はい、まあということで、はい、まあ9月といえば十五夜のね、お月様ということで、今年は9月の22日が十五夜ということなんですが、まあそして翌日の23日には満月が見られるので、お月見するにはなかなか良さげな状況になりそうですよということですが、そう、毎年晴れないですよね。
まあ一応台本パブで調べますと、
ほうほうほう、
今年
は、
今年はまあなかなか良さそうなんです
けど、ほうほうほうほう、
結構曇ってることが多いらしいです
ね。だって霧島の記憶の中で、十五夜のお月様を満月きっちり見たことないですもん。だいたいその 2,3 日後には晴れるので、要は満月ちょっと欠けたかなみたいな、そんな感じの、あ、綺麗だね、まん丸だねって言いながら見たことはありますけど、なんかね、だいたい十五夜の日って、あ、曇りだね、雨だねみたいな、見えないねみたいな記憶がすっごい多いんですよね。
その十五夜っていうのも 旧暦で、
ほうほうほう、
十五夜を定めてて、で実際に満月になる日とやっぱずれるので、
なるほど、
3日4日出る日があるらしい
ですよ。へえ、知らなかった。十五夜だから満月ってわけじゃないと。
そう、
なるほど。まあね、何するっていうのもなんかね、結構お月見って、ね、あの地域によって特色があるようで、
はい、
まあなんかあのすすき飾ったりお団子用意したりっていうのはまあベーシックだと思うんですけど、他にも、他にっていうか多分基本的には収穫の喜びを表すものを備えるらしいんですよ、穀物とか芋類とか。まあでも霧島のところでは残念ながらお団子しかお団子しか、多分地方というより霧島家ではお団子しかみたいな、
ね、じゃあお団子もほら、
はい、
白いそのお餅だけのものなのか、
ほうほうほう、
まあ小豆からべるといいような気な
もの、ほう、普通の真っ白っていうか、よもぎだったり白だったりピンクだったりっていう、あの三色団子的な、
それ花見団子じゃん。
あれいやでもお月見の時にも月見団子として売ってますよ、多分。だって霧島家ではそれを串からピッて取って、わざわざあのピラミッド型にね並べるのが霧島大好きだったんで、あの乗っけてつついて崩落させたりっていうのを子どもの頃楽しんだ記憶があるので、だって白ばっかりつまんないじゃん、味もね変化がないし、うん、っていうので緑とかピンクとか入ってた気がしますけど、あれ花見団子、あれは
あの、うん、串に刺さってて、うん、白とかピンク緑って、うん、確か花見団子だと思う。
あれ騙されてた霧島、もしかしてあのお団子屋さんの陰謀に巻き込まれた感じ、実は流用してたみたいな、
まあ、うん、まあ、一概に言えませんけどね、
はい、
それがその地方の特色
だったのかもしれないし、いやでも絶対、だってなんで串に刺さってるんだろうって思ったもんわざわざ取らなきゃいけないの邪魔だよねみたいな、うん、思いながら一生懸命、結構大変なんでしょあれ並べるの、バランス考えないとね、傾いてくるんでだんだん、やばい倒れるみたいなそう、まあでも楽しいからピラミッドにして、そのためだけにそのピラミッドができる量のお団子を買ってもらってました。食べないでしょこんなにって言われたから、いやでも作りたいんだみたいな、そうそうそうそうそう、そんな記憶が、うん、あとはね、うずらの卵であのうさぎさん作ったり、そう、うずらの卵のね